西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション From 78.7 さくら FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いや本当に寒い毎日が続きますよね。お風邪など召してらっしゃる方多いんじゃないかと思うんですが、私実は今日去年一緒に行ったスリランカ旅行のメンバーで同窓会をやりまして、そのメンバーの一人が手作りしてくれた美味しい香辛料たっぷりのカレーをいっぱい食べてですね、身も心もほっかほかということでとっても元気です。今日もお届けしたいと思います。さあ第2金曜日は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただいています。丸山先生には西宮市内の駅にスポットを当てて、その歴史徹底解剖していただいているんですよね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で丸山先生、西宮再発見の第2金曜日のインスタも解説してくださってまして、はい、なんか続々と新しい写真だったりいろんなね情報がアップされております。ぜひフォローしていただきたいですね。
今日もね、関係の写真をアップしましたよ、
はい、ということで今日は阪急と阪神の今津駅と阪急の阪神国道駅、これ難しいややこしいんですけど、
難しいですよね、はい、それね、
徹底解説していただきたいと思いますので、はい、どうぞお楽しみに。さあ、もうねすっかり定着しています、ホルルンさんも。もうなんかねずっとファンでいてくださって嬉しいですね。今日もいただいてます。
はい、はい、
まだまだ寒いのですが梅の花がちらほら咲いてきているようですね。ちょっとだけ春の予感でしょうか。そうかもしれませんね。
そうですね。
さて今夜は丸山先生のご登場、むむむ、インスタグラムに阪神国道の鉄橋や安治川口の名盤が、これは今夜のお話に深い因縁があるに違いありませんよね。遅刻せずに聞かせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。真っ筆ながら阪神電車のシンボル車両青銅車引退してったんですね。
そうですね。
これからは明るいオレンジ色で頑張ってほしいですといただきましたが、はい、
ラストランですね。
ねえ、
まあ、2月10日でしたけどね。
なんか新聞にもね出てました、はい、そうやったんやった。私なんかそれを見て見に行ったよかったと思ったんですがまあ赤銅車はだいぶ前にね、はいはいはい、引退して、でも赤銅車は飾ってありますよ、
はい、
青銅車もどこかにまたなんかお目見えしますかね。
車輪だけはね。
あ、車輪。
車輪だけは、
まあ。教えていただきました。そうそうそう、いや、でもやっぱり、上がないとイメージが ね。ぜひ、みんなでお願いしますって言って、はい、言えば、どっかにまたね、設置というか、なんか、ね、置いてもらえるかもしれませんが。さあ、そして今日は、ラジオネーム、元ラジオ少年さんからもいただきました。今月の丸山先生のお話は、阪急阪神国道駅と阪急今津駅とのことですね。阪神国道駅。その昔、東京の某鉄道雑誌の編集者が、阪急がライバルである阪神を駅名につけるはずがないという先入観から、阪急国道駅と間違った修正をしてしまったという話を何かの本で見た記憶があります。そうだったんですかね。
なんかよく間違えられるみたいですね。
いや、だって、今でこそ同じ会社ですけどね、ホールディングスで。当時はライバルでしたからね、阪急と阪神って。
インスタにね、アップしましたけどね、文字大きいですよ。阪急と阪神って大きい、阪神国道って書いてますからね、もうすごい、名前でね。
ね、はい、そのあたりのところ今日はいろいろと教えていただけるんですが、はい、駅の隣に新たな総合病院が建設中。病院がオープンすれば、阪神国道駅も大きく様変わりするかもしれません。今津駅、 その昔、地平駅時代は、高架じゃなかった頃ね、阪神の駅と背中合わせ。一時は線路もつながっていたそうで、ある時、阪急の車両がブレーキ故障を起こし、車止めを突き破って、阪神の線路内に侵入したことがあったとか。車体の大きさの違いの関係で、次の楠川駅のホームに引っかかって止まったそうです。ありゃ、まあ、そんなことがあったんですか。阪急も阪神も高架駅になって綺麗になりましたが、こと乗り換えに関しては結構歩かなければならなくなりました。とある鉄道アナリストの方の言葉、綺麗になれば不便になる。お、地で行くような印象もあります。確かに。
そうですね。
綺麗になるのはいいですけどね。はいはい、以前、西宮商工会議所から発行された、町名の話という本によれば、津戸宝津町という町名は、阪急今津線の開通で、宝塚と今津がつながったことを祝して付けられた町名と書いてあったように思います。それだけ地域の期待も大きかった駅と言えるのでしょう。そんなこんないろいろ話題の多い阪神国道駅と今津駅、今回もどんなへーへーそうなんやーという話が伺えるか楽しみに拝聴させていただきますといただきました。ありがとうございます。
このメッセージですね、もうほとんどね、はい、うん、話題をちゃんと言ってくれてますよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですね、
はいはい、いやーね、本当にね、これはなんでやねんって、特にまあね、あの関東の方なんかは思われるでしょうしね。
一番思うみたいですね、あれね、あの阪神国道、つまりね、阪神国道というのをね、
はい、
なかなかこう今では廃れてしまったわけですよね。
もともとあれ道のね
名前ですよ ね、
ですよね。今2号線とかいう方がね、
そうです、そうです、
あの通りがいいのでですが、まあそういうとこも絡めての、まあ、駅名ということなんですが、じゃあ、はい、ちょっと前回からのおさらいで、はい、神戸線がか、前回あの西宮北口駅の話をしていただいたので、神戸線が開通したのが1920年。
20年ですね。ね、まあ、その時に神戸線ができてね、
はい、
いよいよ阪神と阪急の戦いが始まるわけですよね、うん、そこから ね、 ね。
そしてその翌年なんですね、はいはい、西宮北口と宝塚を結ぶ電車が作られた。
そういうことですね。20年に、うん、あの西宮北口駅ができて、
はい、
そこから宝塚をね結ぶのが翌年できたんですけども、うん、はい、そうすると西宮と宝塚を結ぶので、うん、西と宝塚ですね、
はい、
西方線とこう、
お
こういうね、
はいはい、
まあまあ、あ、
そういう線名、路線名
だった、路線名だったんですね、もともと今の今津線 の、 あの西宮北口から北側が、はい、まあ、一番先にできたわけですよね、
はいはい。
ですから、まあ、その当時の言い方としては、大体ね、うん、その両方の方の駅名といいますかね、
はい、
阪神もそうですよね。阪、大阪と神戸ですから、阪神ですよね。
はいはいはい、
それから、あと、京阪もそうですよね。京都の大阪です。
一文字ずつ取って。
一文字ずつ取って、
その鮮明にする。
鮮明にするというか、名前にするっていうのがね、まあ、一応の、まあ、やり方のトレンドですよね。まあ、前回出てきましたね、あの、阪郭鉄道っても大阪と舞鶴っていうね。
はい。
まさにそれも阪郭。京都と大津なら、京神線と言いますよね。で、まあ、それからネーミングとしては、まあ、路線のネーミングとしては、あと、終着駅を言うね、
はい、
行き先を言うという言い方があって、ほうほう、まあ、和歌山線とか、奈良線とかね、うん、まあ、その行き先が、まあ、大きかったらね、そこ行くんですよ、みたいなことですよね。うん、割とこう行き先はでかいとこであるというね、
あ、まあ、
感じですよね。鮮明になるというの
は。なるほど、
はい、
で西宮北口駅から南に伸びた線路、今津まで行ってるのはだから今津線。
そうなんですね。そのね、要するに西宮北口から今度は南の方に、この阪急が攻めていこうと、
はい、攻めていこうっていうの、攻めていくんですよね、でも、ね、まさに、
はい、で攻めていくのがこの、まあ、5年後の1926年に、はい、まあ、今津というね、今の駅があるところまで、
はい、
こう進行してきたわけですね。
は
あ、ずっと進行してきた。
その頃今津っていうのは大きな町だったんですか。
そうなんですね。ところがこのね、まあ、進行してきて、はい、まあ、宝塚から言うたらずーんとその、うん、あの今津まで来たと、 はい、いうところまでつながったわけですね、途中西宮北口で、はい、でそこまで来た時にそのさっきの裁縫線が今津線となったんです、うん、
へ
え。で今津線っていうのは、はい、そのさっきの目的地の言い方ですよね、今津というね、まあ、宝塚から今津まで行くんだと、はい、まあ、今津誇らしげじゃないですか、うん、
ねえ
ね、はい、結構ね、はい、でそれでさっき の, あのホルルンさんのんですかね、
はい、
あの、津と、
はい、
あの宝津町っていう、ね、
はい、
そういう言い方は、はい、まあ、そういう、まあ、だから誇らしげなんですよ。
あ、元ラジオ少年さんが教えてくれはったやつですね、
そうですね、
町名の話という本の中にあったという、津と宝津町、
まあ、初めはその宝津っていうあざの名前にしてね、やっぱりそこをこう偉いね、すごい鉄道が来てて、しかも今津線って名付けてくれた、まあとにかくね、1926年にこの今津線というね、まあ全通してできたんですけども、21年にね、今津村がね、もう今津町になってるんですよ。だから我が町やって言うてる時に今津線って言うてくれたら、こう誇らしげですよね、うん、
はいはい、
奈良線と和歌山線みたいな、
もう
行き先をね、はい、それぐらいなことで喜んで、うん、まあ、その祝してその名前を付けたっていう話、
今津線、
そういう話ですね。
ところが、
そうなんです、
当時の今津ってそんなにぎやかだったんですか。
そうなんです、今津町ってそんだけ喜んでる割にはね、今津駅っていうのは何にもない、うん
何にもないとこに駅ができたんですか。
そうなんですよ、こう村の外れなんですよ、まるっきりで津と宝津町っていうぐらいやから、
はい、
津との村の方がずっと近い、
うん、
で何にもなくて、ただ阪神電車の線路が走ってて、うん、東西に走ってて、
はい、
同じようにその北側に細いね、うん、昔の中国街道っていうね、旧街道、はい、それがずっと走ってて、
はい、今の旧国道ですよね。
旧国道ね。
はいはいはい、
でその今もあのね、うん、まああの阪神の今津駅の北側行くと、うん、西行きの一方通行のちっちゃい道あるでしょ。
は
い、あれが旧国道なんですよね。
でもその頃って阪神もそこに駅ないわけですよね。
駅ないんです。
ね、しかもそんなに町の外れで賑わってもいないところ。
賑わっても何にもない。
当時その今津のあたりのその賑わいっていうのは。
もうちょっと東南の南の方ですよね。
ああ、そうなんだ。南の方、じゃあ最寄りの駅としては阪神の楠川のあたり。
そうです。まさにそうなんですよ。
あの辺がまあ一応一番の中心街だったわけです。
ということはね。
えら外れてます。
そう。外れてるでしょ。
はい。
で、あの楠川駅が今津駅やったんです。
阪神にも今津駅って元からあったんですか。
元からあったけど、場所はその今津の中心のところにあった。
そう。なんですか、今の楠川。
いいや、楠川。
は
あ。これでね、はい、まあ、あの、阪神としてみたら、阪急が攻めてきたわけ
です。攻めてきました。
ほんで、そこの何にもない線路のところにね、
はい、
今津駅というのを作りはったわけです。
はい、
作るぞって言うたら、うん、これやっぱり、阪神も乗り換えた方がええやろと。
まあね。
乗り換え駅がね。
はい、
でそこで、その阪急の作った何にもないところの線路だけやったところに、
はい、
阪神も今津駅を作って、
は
あ、でかわいそうにね、そのもともと今津駅やったとこは楠川駅になったんですよ
なるほど、そういういきさつがあるわけですね。
そういういきさつなんですね。
でそもそもこの駅ができたのはいつなんですか。
駅がね、
はい、
開通と同じようにこうできたのがですね、うん、あの阪急の方はこの1926、まあね、年ですよね、26年の12月の18日ですよ、
はい、
18日に阪急ができた。
今津もあの阪神も同じようにですか。
阪神はね、やっぱり社国に触ったんか知らんねんけど、それわざわざそう阪急のね、今津駅のために阪神の今津駅作ったるというのを社国に触ったんか知らんて、こう12月の19日なんです
、はい、1日遅いんですか。
1日ずれてるん、
1日早したのとか思わなかったんですかね。
ね、
この ずれっていうのは先生なんか意味があるんですか、ね、同じ日に開通したらね、なんかわーっとお互いにって思うんですけど。
ね、これでね、やっぱりね、あの代案とか記述とか問題のあるじゃないですか。
やっぱあるんですね、
それ、ね、うん、でよく考えたら、阪急の方はね、18日っていうのは、これ、釈光なんですよ。うん、
はい、
で釈光って結構、あのまあ、言悪いんですよね。
そうなんですか。
言悪い日なんですよ。はい、でね、その19日の阪神が言うてた、のは日曜日なんですけど、はいはい、でこれがね戦勝って言って、まあまあまあ、 あの朝のうちに
午前中はね
午前中は
縁起がいいという
縁起がいいというね、はあはあ、阪神の言い分にも これがあるかもどうか分かれへんねんけど、
はい、
まあとにかくね、うん、18日はなんで18日阪神にこう開通しよう、阪急がね、ごめんなさい、はい、阪急がこう開通しようと思ったかって言ったら、はあ、その時に、うん、阪神国道というのが開通予定やったんですよ。
あの、道ですね。
道です。
はい。
その阪神国道という道がね、はい、まあ言ったら昔の自動、飛行機の滑走路みたいにでかい道がね、あ、まあ言ったらそのさっき言ったみたいな旧国道のひょろひょろの道と違う、もうめちゃくちゃでかい道ができるぞというので世間も持ちきりなんです。
今のね、国道2号線って、今で言ったらそんな広くないじゃないかっていう、でも当時はすごかったんですよ。
当時は
画期的だった
んです。画期的な道でね、その阪神国道ができるって言ってね、もうものすごい道で、その開通予定が18日やったんで、はい、おそらくね、それと合わせてね、うん、阪急もね、はい、こう開通したというね、感じたんですよね。
で、この阪神国道には、実は阪神もすごい関わってるというか、阪神電鉄。
そうなんですよ。
ねえ。
だから、その開通の時は、うん、その今津駅の開通に構わっているよりも、うん、阪神国道の方に、なんかこうね、いろいろやらなあかんとか、そういうことがあったんちゃうかなという気がするんです。
路面電車を走らせる。
いる計画でずっとやってた。
はあ。
で、そのね、さっき言いましたように、その、飛行機の滑走路みたいなね、
はい、
幅の広い道やって言ってね、うんうんうんうん、初め計画されてたのどれくらいかっていうことなんですよね、
はい、
それがね、まあうん、あの12県っていう県って言ったらね、間っていうか、昔のあの長さですけど、はい、まあ、大体あのイケメンの兄ちゃんが181センチやとしたらね、その身長が一県ですよ。
ほう。そうなんです
よ、はいはい。で、それで12県、まあ、大谷って大きいですね。193円。
すごいですね、
大谷は一県より上やね、
はいはい。
でも181ぐらいのイケメンの兄ちゃんが一県だとしたら、うん、最初12県やってんけど、うん、そこに路面電車作るって言うたもんやから、はい、この15県だった。イケメンの兄ちゃん3人分が縦に並んだだけ、
はい、
阪神国道はさらに大きく計画がされるようになった。
はああ、そうなんです。今、元山の辺にね、12県道路っていうのがありますけど、あれもだから12県で、
あ、
当時は広かったんでしょうね。
そうでしょうね。
じゃあ、そういうなんか南県道路、南県道路みたいなの、はい、のネーミングが当時はあったんですね。
はい。
じゃあ、15県道路になったんですか？
15 県道路だ。ところがね、その12県から15県へなんでやったら路面電車走らすために広めたでしょ、
はい。
ということはね、うん、その分ね、うん、その路面電車の会社の建設、会社が建設費出さなかった。
路面電車の会社といえば、阪神国道で、
電気。そうですよ、阪神国道電気なんですけど、まあそれはね、もう阪神の分身みたいな。
もうほぼ一緒。
ほぼ。
じゃあ阪神はいっぱいお金を出さなあかんようになったということですか。
だからそのね、まあ、3軒分のね、うん、お兄ちゃんが3人並ぶぐらいの幅ぐらいを、はい、その大きくしたお金を出してる限りはですね、
はい、
やっぱり阪神国道の開通っていうのがすごく大事でしょ
う。まあそうですよね、
執着としてね、
はい、
でそこのところが大事やから多分1日ずらしたんやなと思うんですけどね、うん、19日にね、はい、ところが18日実情を言うと、はい、大正天皇の具合がちょっと悪くなったというので、阪神国道自体の開通を1週間延ばしたんですよ。
あら、
で12月25日に阪神国道が開通式やったんですけど、うん、運悪くその日に大正天皇がお亡くなりになったと。
あらま、そうだったんです。
せっかく延期したのにね。
で元号も変わったそうです、
ね、元号がそこで昭和になったんです。昭和元年が、だから昭和元年の時にできた飛行場の滑走路みたいなでかいでかい道が15軒のね、うん、その道が阪神国道という名前やったんです。でそこでね、はい、それができて、そのまあ言ったらそれから1週間前にね、はい、もうすでに今津線は通ってるじゃないですか。
阪急のね、今津線はね、
阪急の南北に通ってるじゃないですか、はい、ということはそれとこうクロスしてますよ、直行してますよね、
はい、
だからと直行するということは、まあ、できることは分かってるから、うん、そこは高架にしたわけですよね、
はい、
ずっと高架っていうか鉄橋でね、またぐようにして設計、
はい、道をまたいで
設計をしたということですね、
は
い、でそれからしばらく経って、5ヶ月ぐらい経ってようやく路面電車がそこを走ったという、まあ、そういう状況ですね。
ほー、でその路面電車にももちろん乗り継いでもらったりいろんなことを考えて、阪急電車の阪神国道駅ができたのはいつなんですか。
いつなんですか。いつなんですかね。
それはまたもうちょっと後ということ、
ね。それはね、あれですよ。国道ができましたと。いや、はい、開通しましたと。
開通しました。はい。
電車が開通しました。うん、電車が開通してますところから5ヶ月後に生まれたらできたんですね。
あ、駅ができた。
ね。ね、まあ、順番からもっぺん復習すると、
はい、
18日に今津線ができました、
うん、はい、阪急です、
はいはい、1週間後に道が、ね、
開通しました阪神国道です。
そうですね、
はい、
それから5ヶ月後に今度は駅が阪神国道駅というのがそこにね作られました。
はい、
というそういう順番ですね。
まあ、ここでね、その駅名の阪神国道なんですけど、ややこしいですよねってことになるんですが、はい、あえてこの駅名を阪神国道っていう駅にしたのは何か意味があったんですかね。
そうですね、
阪急としては。
阪急としてはね、阪急京都線っていうのはご存知ですか。
もちろん
です、ね、はいはい、阪急京都線で、はい、京都の方に行ったらね、ずっとこう交わるところで烏丸っていう駅あるじゃないですか。
はい、
あります、
あります、
はい、あれ烏丸通りと交わるところなんで、はい、烏丸っていう駅になったんです。
ああ、はいはいはい、
あのね、烏丸と思うけど、はい、烏丸で止めなあかん、
烏丸、はい、
烏丸丸太町って言ったら烏丸丸太町ってね。まあ、そんなこと言うてないんだけど、それで、まあ、烏丸っていうところは、はい、まあ、言いたいのは、電車と交わってるのは烏丸通りが交わってたら烏丸っていう
駅名、
はい、で大宮通りと並ん交わってたら、阪急線がね交わってたら、はい、大宮っていう駅でしょ。同じようにその今津線が阪神国道と交わってんねんから、はい、阪神国道一個もおかしない。
なるほど、あ、そういうことなんですね。セオリー通りのネーミングだったということなわけですか。
そうですね。でそれからね、まあ、駅ができてから今度は、はい、いよいよ路面電車が走り出しますわね、はい、その路面電車が走らした時にも、うん、やっぱりそこの交差点っていうのは駅作りたいですね。
そりゃそうですよね。
で、まあ、阪神国道駅っていうのはさっきできてるわけですよね、その阪急のね、
はい、
それから路面電車走りましたから、そうするとそこのその駅名どないしょうかっていうわけですね。
阪神国道ってつけたらあかんのですか。
の阪神国道上を走ってる路面電車ですから、
はい、
ずっと阪神国道。
あ、そうか。阪神国道のどこやねんって言われるかもしれないけど、そうかそうか、なるほど、はいはいはい。
でそこで、まあ、北今津っていう名前つけはった。
ああ、北今津という、
はい、
はあ、今の近くの交差点にね、北今津という名前が残ってますけれども、はい、
そうですよね、
はあ、なるほどね、そうか。 でもなかなか、なんかそういうこう、まあね、いろんな駅名の由来とかいろんなことを学んでいくと、ああ、なるほどなっていう、そういうね、なんか時代も見えてくるわけですけれども、まあその後、国道電車もなくなってしまいましたし。
そうです。そうするとね、その昭和40年頃にね、はい、まあ、阪神国道というのは2号線だと。
うん、
この政府のね、この命名の仕方によってね、はい、まあ、国道2号という名前に、
はい、
まあ、正式名がなったわけですよね、うん、阪神国道って言うて、もうすごいなってたのに、国道2号とかね、まあ、2号線って言うとあかんみたいですね、最近ね。
なんかそれね、先生に伺って、なんであかんのって、2号線言うてましたけどみたいな、
はい、国土交通省のページを見ると、Q&A があって、はい、で、正式名はどっちですかってであったらね。
え、じゃあ1号も1号なんですか。
そうです、国道1号、
国
道16号、国道28号だったら鉄人28号みたいですね。
本当ですね。線をつけない、
線つけないのが正式みたいですね。
ああ、そうなんですか。
でそうするとね、この2号線2号線っていう言いますけど、はい、その2号の方が言う、あの、こう買っていってね、だんだんその政府が言うもんやから、はい、正式名やって言うもんやからね、そうすると阪神国道っていう事態が忘れられていった。
あ、
どんどんね。
なるほどね。
でしばらくちょっと、あの、第二阪神国道っていう言い方もありましたよね。
43号線のことですよね。
そうです、そうです、そうです。
ねえ。
もう最近全然言えへんでしょ。
はい。
43と。
43、そうですね。ね。
で、そういうことを考えたら、うん、その、みんなに忘れられたんやけど、駅名だけは残ってるわけですよ。だから、阪神国道と。
ああ、なるほどね。まあ、そんなことでいろんなことが分かってくるというか、見えてくる部分もあるのかなと思うんですが、今ちなみにバス停はそこ、あの、阪神国道駅前というバス停なんだそうですね。
そうなんですね。ね、その前はバスやけど、北今津っていう、それを引き継いでた、
うん。そうなんですか。それもまあ、ちょっと分かりにくいやろうということで、まあ、そういうふうにどんどん変わっていく。
ね、そうなんですよね。
はあ。まあ、あの、とにかく、そのね、阪急の今津線の、あの、阪神国道のあたりは、あの、鉄橋もぜひ見ていただきたいですし、なんか、注目すべきものがいっぱいありますね、今も。
そうですね。その鉄橋なんですよ。
はいはい、
鉄橋ね、うん、あの鉄橋ですから、はじめ阪神国道をまたぐために最初から鉄橋になってるわけですよね、でそうするとその鉄橋を作った鉄橋っていうのは99年前の鉄橋なんです。
え、もうすぐ100年ですか。
そうなんですよ。
うわ、
でしかもね、うん、作った会社がね、ちゃんと名板があるっていうのが、はい、あのインスタに上げた名板なんですけども、
はい、
それがね、なんとね、うん、ちゃんとね、その1926年作りましたって言うんですけど、
うん、
その会社の名前が汽車製造会社。
汽車製造会社が橋も作るんですか。
そう、これね、控えおろうっていうような会社なんですよ。つまり、
はい、
鉄道車両を作った日本で初めての会社なんです。
はあ、そうなんですか。
もうめちゃくちゃ有名な会社がその鉄橋もね、作ってるという、はい、もう由緒ある鉄橋。
だからマニアの方は、あそこの下で聞くあの鉄橋の音はどこか違うって。
そう、汽車の汽車製造のことやとかね。
そういうことなんですかね。
そうなんですよね。
じゃあぜひその名盤にも注目していただきたいですし、はい、その音もね、
は
い、ぜひ ね、タイミング合わせて聞いていただきたいですね。
はい、
さあ、というところで後半は、じゃあ今津駅についていろいろとまたお話を伺いたいと思います。
そうですね。その先に行ってみたいと思います。
はい。桜 FM 西宮再発見第2金曜は、向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生に担当していただいています。今日は阪急と阪神の今津駅と阪急の阪神国道駅のお話でございます。まあ、阪神国道駅の話が前半ね、いろいろしていただいたんですが、さて今津駅なんですけど、あのホームが阪急と阪神と並行してた時代ありましたよね。
そうですね、あの先ほど言いましたその阪神国道の鉄橋ね、
はい、
それを渡ってからずっ ーっと今度は今津に向かってですね、
はい、
地上に降りてくるわけですよね、昔はね、今は公海になってますけど、ずっと降りてきて、で最初は今のその公海駅のあるところら辺に、
はい、
こう仮の駅っていうか駅があったんですけど、こうちょっともう2年ぐらいすぐにですね、今度はくるーっとそれを曲げて延長して、阪神と阪急が仲良く並んでるような形になったと、こういうことなんですね。
おー、それは結構長く続いてたんですかね。
そうですね、
このスタイルは、
このスタイルはあと高架になるまで続いてたんですよね。
なんでこうね、今の駅みたいなこうね、ハの字というかこういう L 字型ではなくて、その平行にしたっていうのは何か意味があったんですかね。
やっぱり両方地上ですからね、まあ、地上ですから、まあ、乗り換えが便利なようにっていうので、こう並んだんですよね。
でもなんか壮大ななんかプランがあって、でなんかそこら辺にもこうちょっと関係して、そっちに駅持ってった方がええんちゃうみたいなことがあったという話もちらっと聞いたような気がするんですが、それは違うんですか。
すごいですね。それはですね、
先生にね、私ちらっと昔聞いたような気がするんですが、
もともとね、阪急はね、なんとですね、この今津をね、突き抜けて、突き抜けて
という、もっと南へですか。
もっと南へ行ってね、それから甲子園をね横切って、甲子園のね、まあ、南の海岸の方ね横切って、はい、それから今度尼崎ね、尼崎へ行って、阪神尼崎へ行って、でそっからずっと上へ上がってね、塚口から伊丹からね、この宝塚までぐるっと一周するようなね、まあ、路線を考えてね、
そういうプランがあったんですか。
そういうプランがあったんですね。
ほう、
でこれはねちょっとこれはいけないぞと、いうことは阪神思いますよね。甲子園貫いていくかという
僕とこやんっていう感じですよね。
そうそうそう、
あのエリアは。
でそこでね、まあ、代わりにね考えてたのが、今津からずっと出屋敷までをね、同じようにずっと南の線をこう作る線を、まあ、同時に申請してね、で結局は、まあ、阪神の方が認められて、阪急は却下されたわけです。
なるほど。
そこで戦ってたわけよね、今津から南へね。
あ、
だからそういう意味ではね、まあ、今津はね、まあ、阪急がこう上から降りてきて、阪神がこう防御したという最前線のこの戦いの場なんですよね。だけども、まあ、そこで、まあ、南へ行かれへんこと分かったから、ということも考えられますよね。並んでもここでちょっと曲げて、並んで並行した駅にしようかっていうふうになった。
でも結局はね、なかなかその夢は叶わなかったということなんですが、でも争ってた割にはなんか線路つながってた時代があるっていうことですよね。
そうなんですね。それはね、軍のね、要望なんですね。軍からの要望で線路をこうつなげと、
いわゆる軍需産業のなんかのなんかにしたかったとかですか。
そうですね、そこがつながるとどうなるかということなんですよね、
はい、
まずね、電車というのはレールの幅がなんか広いのや狭いのってあるじゃないですか、それぴったり同じなんですよ、1435ミリって言って、
は
あ、ということは、まあ、阪急と阪神のレールがつなげられるということは、これはもう軍もちゃんと分かってるんですね。で次に考えられるのは何かというと、電圧なんですよ、
はい、
で何ボルトっていうね、まあ、電車が走って、まあそうですよね、まあ、関東と関西でもちょっとね、まあ、100ボルトやけど周波数ちゃうって
60と50
とか50でっていうぐらいやけど、はいはいはい、同じようにその周波数というか直流で600ボルトやったんですよ。
あら、だったらもう合体できますね。
線路つないだら電車走るんです。同じ電車走るんですよ。でそれのメリットがどうやってメリットかって言ったら、そのまま阪神がね、今津からずっと東の方に行くでしょ、
はい、
そしたら向こう側行くじゃないですか、
はい、
だから向こう側から今度向こう側線というのを通っていったらね、
ほうほうほう、
行き先なんでしたかね、有名な、
あの軍需工場、
そうなんですよ、ですね、川西航空機のあれでしょ。それでね、ずっと来てね、今度は、ね、今津線行くんですよ、
はい、
今津線をずっと登ってたらね、
はい、
今度ね、小林と仁川の間、この仁川と小林の間にね、実は柏駅という駅が作られたんです。 これ向川線ができた時昭和18年なんですけど、
はい、
同じ昭和18年に柏駅できた。
柏駅ってどんな字を書くんですか。
これはね、鹿とね、塩って書くんです。
へえ。
でね、
はい、
この駅は何かって言ったら、
はい、
この今競馬場になってますけど、あそこが川西航空機の宝塚工場だった。そうすると向こう側線のこの本社の工場と宝塚工場が電車で全部結ばれる。
うわ、は
あ。そうすると昔の電車っていうのは、ね、結構貨車って走ったんですよ。便利でしょ
ねえ。
その思惑があってつないだと私は見てるんですね。
はあ。まあ、そこにもなんか戦争のね、影が色濃く落ちているわけですけど、あ、そういうことだったんです。今その柏駅っていうのは面影かなんかはあるんですか。
あのね、ついね、こう 2,3 年前まではちょっと面影があったんですけど、
はい、
このコロナの間に撤去されてしまって、
あららら、はい、
それ今は踏切だけが残ってるので、
これインスタに先生アップしてくださってるんですよね。柏踏切、
そうなんですね。でそれが残ってますけども、結局はね、まあ言ったらそういうあれでつながってたけども、今やそのね、もうつながるのはやめたっていうのは、ちょっとあのねホルルさんでしたかね、あのなんか事故があったって言ってますよね。
はい、
まあ、
元ラジオ少年さんです。
元ラジオ少年さんですかね、は
い、あ、そうか、つながってたからこういう事故、はい、だって鉄橋のとこがすごく高くて、駅にね、
そうです、
至る所がずわっと下降するわけですから、
はい、
惰性でビヨーンと行っちゃいますよね。
そうですね、阪神の電車がそのままずっと入っていったっていうね、まあ、
阪急の電車、ね、
阪急、ね、ごめんなさい、
ね、
阪急の電車、
でももうそんな考えられなくはないかもしれませんけど、
は
い、
ね、
まあでもそういういろんな、まあ、ことがありのの阪急と阪神がねえ一緒の会社になるなんて当時は誰も思わなかったですから、当時としては結構バチバチ、
バチバチですよね。もうまさにそういう阪急の電車がこのね、ずっと楠川、はい、の駅までね、こうずっと入ってしまったっていうので、もう殴り込み、阪急が阪神を殴り込みやっていう新聞記事にそういうタイトルが出てましたけどね。
は
い、だからそれぐらいやっぱりその当時はライバル会社としてこう切磋琢磨してた最前線がいます、うん、やっぱり今でしょ。
そうなんですね。ということは今津駅っていうのはもうかなり注目すべき駅であるということですね。
あそこに阪神の今津駅と阪急の今津駅がある。しかもですね、はい、まあ考えたらこの開業の日が1日違う。まあね
その辺のところもなんかねえ、いろいろな入りの意地の張り合いがあったのかななんて、
あったんじゃないですか、やっぱりね、
思ったりもしますね。
そんなんね、はい、やっぱり18日にね、わざわざ線路だけですよ、何にもないところにわざわざ合わせて駅作ろう言うんですからね、
はい、
やっぱりね、
ねえ、そしてそのね、なんかこういろいろとこう体調が、天皇の体調が悪いということで延期したりしながら、ちょうどその開通の日が崩御の日になってしまったっていうのもね、なんかすごくこうドラマティックというとなんか失礼かもしれませんけど、なんかそんな気がしますし、
そうですね、
だからあの物の方を見ると、あのなんか元号が昭和元年って書いてあるのと大正13年でしたっけね、なんかって書いてあるのがあるの、同じ年なんですよね、あれが
同じ日なんですね。
ね、だから同じ日なんですよね。
だから、12月25日っていうのはすごい日で、大正15年の、
あ、15
年の12月25日であり、はい、うん、昭和元年の12月25日である。
そうなんですよねはい、だからそのあたりのとこもね、なんかいろいろと、はい、ねえ、そうなんだと思いますけれども、そうか、いろいろ駅にまつわるエピソードっていうか、ね、お話もいろいろとこう、周りからこう、ね、掘り下げていくと、いろんな、こう、なんかつながりというか、なんかがあるんですね、因縁というか。
そうですね。
はい。
でもまあ、今やね、阪急と阪神がね、うん、まあ、強調してるから、あれ、ちょっと時代型強調する前にね、まあ、言ったら今津駅っていうのは、阪急の今津駅、公開になってますでしょ。
うん、
だからちょっとね、 ちょっとこう順番が違ったらそうダイヤモンドクロスというかあれ乗り換えのも良かったかもしれないし
もうちょっとしかもなんかもうちょっと近い乗り換えのなんかにしてもらえたらありがたいな
というちょっと協調の体制になってたか知らんけどその当時はまだまだライバルの関係でしたからね
そうですよね、はい、さあ今日は今津駅そして阪急の阪神国道駅を、ね、いろいろと解説していただいたんですが来月の丸山先生の登場は3月の14日になります阪神楠川駅話題の
かわいそうな楠川駅ですよね
元今津駅
今津駅、はい、元今津駅、ね、
ここにあのスポットを当ててお話を伺っていきますのでどうぞお楽しみにそして来週偶数月の第3金曜日は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいていますで2月の21日は館長の壇上原沙和さんをお迎えして現在開催中の展覧会節句の人形楽しいおままごとの見どころなどを教えていただきます壇上原先生へのメッセージもお待ちしていますよさあ、インスタを上げていただきまして、西宮再発見第2金曜日というインスタでございますので、ぜひフォローしていただいて、いろいろ見ていただきたいと思いますが、記者製造の名盤もね。
そうなんですね。ね
記者製造は、あっち側の辺に。
そう、USJ のね、手前の味川口っていう ね、うん、ね、そこにあったんですよ。
っていうようなことも思いをいたしながらですね、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。ということで、今日は丸山先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではでは、また。